どうもこんにちは、東大卒恋愛コンサルタントのアプリです。
メンタリストのゆずきです。
はい、まあ、前回はね、僕のどういう経緯で恋愛ゾンビになり、どういう経緯で恋愛ゾンビから脱却して、まあね、今の奥さんとそこそこというか幸せな家庭を築いてるのかみたいな話をねしたと思うんですけども、
はい、
まあどうしてもね、こう恋愛に悩んでる方ってそういう恋愛ゾンビ化しかねないノウハウに飛びついちゃうんですよね。
そうですね、
うん、まあそういったものを学ぶこと自体別に悪いことだと思わないし、いろんな女性と経験を持つこと自体も悪いことだとは思わないんですけども、まあ最終目標が何なのかってことはね、常に頭の片隅に置いといてほしいですよね。
そうですね、
うん、でまあそういったものをまあ学ぶのもいいんだけれども、と同時にですね、より深い関係、そういう表面的なところで女性を落とすテクニックとかじゃなくて、より深い関係を築くにはどうすればいいのかとか、まあそのね、最初の話にあった、結婚に失敗しないためにはどうすればいいのかみたいなね、そういう具体的な話を今回していきたいと思います。
はい
はい、じゃあもうズバリどうすればいいんですかね。まあこれ聞いてる方って恋愛初心者の方とか、まあモテなくて悩んでいる方とか、まあモテないとまではいかなくても、ただ単に恋愛にね慣れてないだけっていう方、まあ、たくさんいると思うんですけども、何からやっていったらいいんでしょうね。
まず女友達持ちましょう。
あ、大事っすよね、
うん、なんか恋愛ができない人の中には女の子と話すイコール全部恋愛対象と思ってしまってる人がいると思うんですけれども、
まあ、ちなみに僕も一時期その恋愛マニュアルとかを、ね、読み漁ってる時なんかはそういう発想でしたよね、結構長年
ですね、
うん、
あのというのはね、あのよく聞く離婚したおじさんから聞かされる話なんですけどね、
はい、
あの恋愛が終わって対人間になったら話すことがなくてってよく聞くんですよ。
あ、
だから極端なこと言うと、恋愛対象だとしても何十年っていう先には友達になる場合があるってことね、
はいはい、あ、それは付き合ってたとしても付き合ってなかったとしてもって感じですか、
ね、いや、あのだから長年夫婦やってる人がね、
あ、はいはいはい、
うん、もう夫婦というよりも、なんていうか、こう友達のようになった時に話が続かないって言ってる人が多いってことね。
ああ、だから最初は恋愛の関係でいけてたけれども、うん、まあ、当然それってどこかで、長続きはしないから、
うん、
まあ友達みたいになるってことですね。人と人の関係になると、うん、そういった時に何を喋っていいかわからないと。
そうそうそうそう、
うん、
でそういう相談されると、それは人間対人間として付き合ってこなかったからなんじゃないのって言うんだけど、
はい、
人間対人間になったら全然気が合わない人間だったって今頃気づいたとか言う人多いわけよ。
なるほど、まあ、この発想って多分ちょっと分かりづらいかなって思うんですよ、その人間対人間、まあ、言葉はね分かると思うんですけど、それはどういうことなんですかね。例えば、
まあ、事例で言うとね、まあ、例えばですよ、うん、賢い男の人が、あのとりあえずできるだけ若くて可愛い女の子とか思って、
はいはい、
まあ、10歳下の女の子と付き合うわけですよ、
うん、
最初はなんかこうディズニーランド行こうとか言われて、まあ、幸いディズニーランドに一緒に行こうかなって思えるぐらいの気持ちで、
はい、
その子が笑ってるだけでも可愛いし、その子がミニスカート履いてるだけでもムラムラするし、その子が胸元がチラッと見えるだけでもムラムラするわけですよ、
はいはい、
それで最初は可愛い可愛いセックスしたいみたいな感じで、でまあセックス初めてしたらセックスっていうものに端的とかもするじゃないですか、
うん、セックスに溺れる、うん、ってことですかね、
うん、そう、でもその子と俺将来さこんな仕事したいと思うんだよねって言っても、うん、わかんないってなるわけですよほんでわかんないなりについていくよって言ってくれるんだったらいいんだけど、
うん、
もう全然、例えばその子は、仕事めんどくさいやめたいだったりして、
はいはい、
でもうそろそろ結婚したいだったりして、
はい、
だって何々ちゃんも結婚したいって言ってるんやもん、私もしたいとかさ、
はいはい、
ママ友が何々やってるから私は何々したいとかだったりしてさ、
はい、
なんていうか、まあ、いわゆる知的レベルが全然合わないじゃないけどさ、
うん、
そういうこと言ってる男の人結構いるわけですよ。
女の人ですか、そういうこと言ってる。
そういうこと言っている結婚した後の男の人。
あ、だから奥さんがそんなことばっか言ってくるんですよって言ってる男の人ってことですかね。
それとか自分がこんなん言ってみえへんとか言ったら、私そんなん全く興味がないみたいな全然もう、はい、物事のベクトルが違うっていうか、
うん、
うん、っていう人が 結婚するときは男もアホやから、可愛い可愛いで付き合って結婚しよう結婚しようやったけど、
うん、
本当のこと言うと人間対人間として全然話題もないし気も合わないって今頃気づいたとか言ってる、
うん、
かといって別れることもできない夫婦とか結構いるわけ。
なるほど。
っていうことね。
はい。
で、それが結局、その、なんて言ったらいいかな、まあ、例えば、30代近い男の人やったら、30代の女の子と付き合うよりから20代の方がいいからとか、そういう理由のない、若い子を選んだら勝ちやとか。
そうなんですよね。勝ち負けなんですよね。特に恋愛経験がなければないほど、コンプレックスって大きくなっていくので、勝ち負けで選んじゃうんですよね。その悔しいとか、そのコンプレックス、バカにされ、童貞バカにされた、その悔しさを見返してやるみたいな感じで、ついついね、そうやって、人よりいいものを手に入れることで満たそうとするんですけど。
ほんで、この間、アプリさんと私の共通の知り合いが結婚プロポーズしますって言ってたけど、まあ、ぶっちゃけ彼が言ってたじゃないですか、そのいろんな女の子とマッチングアプリで会ったと。でも正直、結婚しようと思ってる彼女より可愛い子おったと。でも、本当に話してて気が合うのは彼女だったって言ってたね。
そうですね。
で、今までとは全然違う恋愛できてるって言ってたし、
はい。
もう本人が変わってたんですよ。
価値観がって感じですかね。
今までは、まあ、どちらかというと、こう、ネガティブなことを言うタイプだったのに、今までは人の悪い面を見てたけどって、彼女と付き合ってから人のいいと
ああ、
ころ
言ってたな。
を見るようになったって言ってた。だから、人間って本当に好きだったら、心に触れたら変わることができるんですね。まあ、ずっと前の、音声でも話したように、女の子が本当にこの人好きって思ったら、別に普通に料理できなくても料理できるように頑張るわけですよ。
そうですね。
ファッションにこだわらなくても綺麗になろうって頑張るわけですよ。その表面的なとこだけで言ったら、ハイスペ男性にモテるために見た目を頑張ったり、料理を頑張ったりっていうのはあると思うんですけれども、考え方を変える、なんていうか、この人のために私ももっと仕事頑張ろうとか、私も例えば、その好きな人のお母さんが病気になった時に、面倒くさがりだったけど介護しようかなっていう気持ちになるとかいうのってさ、やっぱりこう愛情があって本質的にその人が好きかどうかっていうところで変わっていくものだと思うので、だからこう心に触れてるところで付き合うことは重要だと思うんですよね。
そうですね。介護なんかね、まあ、それは何十年先の話ですけど、これ聞いてる皆さんにとっては。そこで私やらないってされたら大変ですからね。
もう実際そういう恐ろしい話聞くんですよ。なんかお医者さん
あ、
の
ま、本
ね、
当ですか。
お医者さんの息子がいるお金持ちの奥さんがいて、その子がなんかもう明らかに金目当てみたいな感じの女の子と結婚もうやめとか言ってんのに夢中になってしてしまって、しかも相手の女の子っていうのが、何やったかな、どっか賢い女子大の合コンだったのに、そこに紛れ込んでいるすごい偏差値低めの学校の子やって、
紛れ込んでる、
しかも顔整形ちゃうかって母親が言ってるんだけど、断じて昔の写真とか見せないんだって、
ああ、もうそれは完全黒ですね。
ほんで、しかもなんか一切実家とかにも来ないし、何かの行事的なものも一切手伝わないし、私はそういうのは全部嫌だからみたいな感じの人なんだって。もう恐ろしいなとか思いながらね、もう金目当てたるやっていう、ものすごい金遣いらしいし。
確かにね。確かにねって言っちゃったけど、まあ確かにじゃないか。やばいっすね、でもそれは。
そういう人結構いて、どこで間違ってるのっていうと、多分その下手に、恋愛が下手な人って、非効率的なことしたくないと思ってるから、
わかるわかる。恋愛講師でもコスパコスパって言ってる人いますからね。
なんで恋愛対象でもない女友達作らなあかんねんって言うてみたり、また恋愛経験がなさすぎる子は、女の子と接する全部恋愛対象と思って、慌ててたりとかするんですけど、
まあ僕もそんな感じでしたね、前は。
異性を知るっていうことは、 いろんな異性と人間対人間で付き合わないと分かんないし、
はい、
もしも本当に女友達になってくれたらすごいこう恋愛の相談してもリアルなこと言ってくれるわけですよ、
うん、
それは嘘やでとかさたまたしてるかもしれへんでとか言ってくれるわけやん。
はいはいはい、
うん、
確かにね、うん、だからまあそうですよね、女友達、そうそう、僕もそうだったんですけど、結局抱けるか抱けないかみたいなね、攻略する対象であって友達かどうかなんていうのは一切考えてなかったですね、
うん
うん、まあ、もちろんいたんですけど、女友達に分類される女性たちっていうのはいたんですけども、でもあわよくばっていうのは常に考えてましたからね、うんうん、
でも現実ね、
はい、
人生の友達って持つか持たないかって人生左右すると思うんですよ。
人生変わりますね。
だって仕事を考えてみてくださいよ。この世のほとんどのものっていうのは女の人に対してものを売ってるわけですよ、
はい、
だから女の人の考え方が分かんなかったら、例えばマーケッターとかだったら成功結局しないと思うし、
うん、
ある程度自分が例えば出世していったら女の人を部下に持つことだってあるわけだし、
はいはいはいはい、
でその仕事はできるのに女の人にだけ嫌われてる男の人とかいるじゃないですか、会社
いますね、
うん、そんなん結局女の人とうまくいくっていうことはかなりの数の味方もつけるわけだから、
はい、
普通に得だと思うんですよね、
うん、ですね、
うん、
そうなんですよ。僕の知り合いで、保険の営業してる方で、まあ、前の会社でそのもうその製法レディですよね、
うんうんうん、
保険を売る営業の、まあ、下は10代から上は60代までいる女性たちを取りまとめてた人がいるんですけど、
うんうん、
もうすごいですよ、女性のその扱い方っていうのが、
うんうん、
一切悪く言わないし、
うんうん
うん、まずはその上の年代の方にお茶を持って行って、最近どうですかみたいな感じで行くらしいですね、
うんうんうん
うん。で、順番に上の年代の人からそれをやっていって、みたいなね、いろいろ。で、持ち上げるし、めっちゃ。
こんなん見たことがありますけど、
はい、
イブ・サンローランやったかなかどっかで、
うん、
全然仕事できないのにむちゃくちゃ売り上げ高い男の人がいたらしくって、営業で、
はいはい、
っていうのはもう毎回その化粧品売る現場に行ってその女の人たちが喜ぶものばっかり持っていくんだって、うん、
はいはいはい、
ほんでとにかく女の人を喜ばすと、
うん、
ほんなら今月いくら欲しいのってみんなが言っていくらって言ったら、もうしゃあないな、あんたのためにやったるわってみんながやるんだって、
うんうんうん、
っていう人がいたんだって
そう、そういうことなんですよね、うん、だからこう
っていうぐらいだから、その異性とうまくやれる能力を身につけるっていうことは、
うん、
まあコスパが大きいわけですよね、
結局はね、
うん、それこそそっちが本当のコスパだし、
はい、
恋愛のことだって具体的に相談できるし、女の人が、うん、なんて言ったらいいかな、失敗を恐れずに女の人の考えを聞くことだってできるよね。
そうですね、
これが相手が好きな人だったら一言で去ってしまうかもしれないから言えないかったりとかするじゃないですか、
うんうんうんうん、そうなんですよ。
ちなみにそのアプリさんと私の共通の知り合いの人が、恋愛がうまくいく前も女友達作ったらって私は勧めました。
あ、はい、
そして作ったっていうプロセスがあったんです、実は。
へ、
本当にあれはね、某恋愛ゾンビの指導のままいったらこの人は単にこうになって人生が崩壊するなって私思ったんですよ。
うんうんうん、なるほど。
というわけで、
うん、
一見遠回りに見えますけれども、
はい、
まあ、女友達できれば恋愛のこともセックスのことも話せるような、腹を割って話せる友達、
うん、
持つとすごくいいっていうことですね。
なるほどですね。はい、そういうことです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。